Lady Kula, Lady Kula, Riyadhuni Tsunagano, Lady Kula。
ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレーヌです。ムンパレトゥースデー第1週、その日の天使。この番組では私が気になるさまざまな分野で活躍しているゲストを迎えしてます。番組名はですね、小説家で放送作家であった中島ラムさんのエッセイから来ています。この番組を聞いて新たな視点、生き方、考え方を知ることで、リスナーの皆さんの世界観が広がって、少しずつ心が軽くなったり穏やかになったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。はい、ということで今晩はですね、まさに私たちの世界観を広げてくれる素敵なゲストを迎えしてます。ロジャー・マクドナルドさんです。ロジャーさん、こんばんは。
こんばんは、ナオエさん。
ようこそ、はい、ようこそロジャーさん。
はい、
ロジャー・マクドナルドさんなんですけれども、インディペンデントキュレーターとして活躍されてます。過去にはね、第1回目の横浜トリエンナーレとか、2006年のシンガポールビエンナーレといった国際芸術展でキュレーターとして書かれたんですけれども、まあ、それ以外にもね、さまざまな展覧会イベントで活躍されてます。なんですが、実は私がね、ロジャーさんとお会いしたのは、ロジャーさんが有志と立ち上げたアーツイニシアティブ東京という NPO 法人があって、そこでだったんですよね。
そうなんですね。我々エイトって呼んでますけど、2001年からNPO として認定されて、社会人向けの現代アート美術史の講座をずっと開いてきててですね、ナオエレンは、確かもう、だいぶ撮ってましたよね。
2013年だったらね、もう10年前ぐらい。
そうですね、
はい、その時にロジャーさんのレクチャーを聞いて。
そうですね、そこからのお付き合いですね。
も
う
その頃からね、非常に面白い視点で、いろんな美術の見方を教えてもらったんですけども、実はエイトのスタッフの方にも私の番組過去に何人か出ていただきまして、ディレクターの塩見優子さんとか、それからキュレーターの堀内直子さん、最近だとね、プロジェクトマネージャーの藤井理香さんにもご登場いただいて、いや、いつロジャーさんにご登場いただくのかなってずっと思ってたんですよ。で、そしたらね、昨年初めての本を出されたっていうことだったんで、ぜひですね、この本のお話を中心に聞いていただければなというふうに思ってます。で、ロジャーさんが出された本というのが、ディープルッキング、想像力を蘇らせる深い観察のガイドというタイトルがついてますけども、自己紹介もちょっと兼ねながら、ぜひこれがどんな本なのかっていうのをちょっとお話しいただいてもよろしいですかね。
そうですね、これエイト出版っていう、出版セクションもエイトの中で立ち上げて、それの第一冊目ということで、去年の2022年の6月に、出したんですが、実は3年ほどかけて、制作してきた本なんですね。ちょうどコロナ中っていうのもあって、タイミングも良いといえば良かったんですけど、実はこれ私、日本語って、こうやって喋れるんですけど、読み書きが、できなくて、8歳で日本出てイギリスにもう行っちゃうんですけど、この本は日本語で実際に書いてみました。つまり、ローマ字入力はできるので、できるだけこうちょっと下手な日本語文章をどんどん書いていって、そしてもう本当に優秀な、これも実は元エイトのマッド講座の生徒が、もともと彼の、 案で、まあ、こういうその出版プロジェクトが立ち上がったんですけど、はい、まあ、非常に優秀な編集の方で、はい、まあ、彼と一緒にまあそうですね2年3年近くかけてまあ作った本なんですね。で、まあ、一言で言いますと、私がそうですねこの10年15年ぐらいマッドのレクチャーの中でよく話してたような内容をギュッとこう絞ってですね、うん、そのエッセンスにまあ近づいていった本になったと思いますね。でタイトルのようにやっぱりディープルッキングっていう、ことについて非常にやっぱり深い関心、そして今の時代において大事だなと思うので、うん、まあ、つまり観察ですよね。そのアートを観察することって何だろう、その観察の仕方あるいは質って言ってもいいと思うんですけど、それによってその見る側の例えば脳とか意識体験がどう変わるのか、あるいは社会にどういう影響があるかもしれない、そういうことまでもちょっとこの本でねいろいろ探ってるんですよね。
そうですよね。なんかあの本の冒頭の中で私も読ませていただいてすごく共感できるところたくさんあったんですけれども、あの最初の方にアート作品の、まあ、鑑賞時間の減少について、まあ、触れていて、まあ、2001年に、ね、ニューヨークのメトロポリタン美術館がやったあのデータがありまして、なんと美術館を訪れた鑑賞者が絵画作品にかける時間の平均がたったの27秒ということで1分にもなかったっていう、だからいかに私たちが美術館に行っても作品を見てないかっていうのが、まあ、このデータでわかるんですけども、なんかそういう意味でもやっぱりこの時代的になんかこうゆっくりと観察するっていうことがなかなかできないのかなっていうふうにも、
いや本当あのその通りだと思いますね。そのまあデータは多分その社会学者たちが美術館でね研究したっていうことなんですけど、まあ、もうちょっと引いたあの社会的な現象として見ると、もちろんその、スマホとか、うん、まあ、その携帯端末の誕生と、まあ、無関係ではないと思いますよね。あのやはり我々の今の多分、多くの時間はそのちっちゃいスクリーンにこう、うん、集中してるっていうことはね、あの本当にあの現実だと思うんですが、まあ、そういう中でその人間のその集中できる観察力あるいは集中力っていう、うん、まあ、一つの筋肉として私は考えていて、その筋肉が少しこう衰えてくると、はい、まあ、果たしてこうどういう、何を失うのか、うん、まあ、どういうその行動力を失うのかって、まあ、その辺にもねあの実はなんか言及したくて、まあ、こういうディープルッキング、うんうん、まあ、アートを観察することによって、うんうんうん、その観察の筋肉をもう一回鍛え直すっていう、ね、
うんうんうん、
まあ、そういう一つのこう本としても提示してるっていうかね、う
ん
う
ん
う
ん、
あ、
その観察の筋肉を鍛えると、まあ、どういったことになるというふうにロジャーさんは、
まあ、やっぱりあの、まあ、私はその実は長年瞑想もやってる人で、あの、まあ、瞑想ってまさにこうあの40分とか1時間とかただじーっと座るっていうことをやるんですけど、うんうん、でそこでまあ呼吸とかマントラとか、うんうん、まあ、いろんな瞑想法がある中で、うんうん、まあ、あの少なくともその時間の中では、まあ、画面も見ない音楽も聞かない、そのまあ、非常にその、停止状態を保つっていうね、でそういう状態を、まあ、やっぱり長年やってると非常にやっぱり脳の影響にもあるのかなって、まあ、実体験として、ね、私も感じますし、
うんうんうん、
あのなんか物事を考えるときに非常にこう、うん、なんだろうな、その安易にこう物事を考えるんではなくて、もうちょっとその引いた視点からちょっと総合的に物事を見れる、力が出てきたりとか、まあ、あるいはそのすぐ物事にイライラしなくなるとか、まあ、いろんなこう多分その感情に対する効果とか、あるいはあの、そうですね、その知識に対する効果って、まあ、あると思うんですね。でディープルッキングも、まあ、本では、ね、直接瞑想メディテーションという言葉はあえて出してないんですけど、
うんうんうん、
まあ、こういうあのお話の中では言ってもいいと思うんですけど、本当にある意味ではアートを一つの瞑想の、フォーカスとして、
うん、
まあ、アートをある意味では使って利用して、
うん、
まあ、一つのなんかこう日常生活の中でのちょっとしたこう、まあ、瞑想訓練のようなものとして考えてますね。
そういう意味ではなんかやっぱり私たちがこう美術館に行った時の作品の見方っていうのもこうやっぱりいろいろ変えていくってこともなんか考えた方がいいのかなっていうふうにも思ったんですけど、なんかあの本の中でロジャーさんがその美術館の鑑賞の質についてその美術館がどのくらい考えてるかっていうそのバロメーターとして椅子をよく見えるって書いてあって、これ非常に面白いなっていうふうに思ったんですけれども。
そうなんですよ、まあ、昔から、ね、意外にこれ椅子、うん、椅子問題って私の中ではあるんですけど、はい、まあ、問題ではないんですけど、はい、まあ、世界中の、ね、美術館に行くときに、なるべく必ず私はその各ギャラリーの中に、どういう椅子あるいはファニチャーが設置されるかっていうもの、もちろん美術も見ながらどういうその、観察状態、その観察空間がその美術館から提案されてるのかって、まあ、その建築デザインですよね、言ってみれば。でそれを実はまあ意外に世界中の美術館、まあ、見ていると一つやっぱり浮かんでくるのは、まあ、現代美術に近づくほど、まあ、椅子が少なくなるのかなっていうのが、なんともうこれはもう完全に私だけのね個人、の、まあ、感じることなんですけど、やっぱりそのまあ、ホワイトキューブと、ね、呼ばれる真っ白な箱がギャラリーのこう典型だとすれば、やっぱりこう何にも置かない方がまあかっこいいといえばかっこいいんでしょうね。やっぱりこう何にも作品の前とか彫刻の周りになくて、まあスカッとしたね空間の中に作品がトントントンって置いてあるっていう方がまあ写真映えもいいし、でもまあ私はねやっぱりこう人間が見るもんなので作品ってね、別にその見てほしくなければ作家も作らないと思うんですけど、
そうですよね、
まあ見るっていうことはやっぱり身体が入ってきますよね。足で立つ、目で見る、首を右左回す、まあ、意外にこう身体と脳みそをこう使う一つの行動活動だと思うので、まあ当然こうビエンナーレとかルーブル美術館とかになってきますとね、スケールも大きいし時間も使いますし、まあ単純に疲れるなっていう時に座りたいじゃないですか。あるいはなんかすごくこうわあこの作品なんだろう気になるってなる時に、少しこう27秒よりね例えば5分その作品に対してかけたい時にやっぱり座りたいっていうね欲も出てくると思っていて、まあある意味ではその美術館に椅子があるないっていうことは、その美術館の館長あるいはスタッフキュレーターたちがどこまでおもてなしを真剣に考えてるかのバロメーターっていう意味で、バロメーターって書いてるんですね。ある意味ではその美術館たちがどこまで我々鑑賞者たちをウェルカム、どうぞゆっくり見てください、ここで時間を過ごしてくださいなのか、あるいははい次から次へとどんどんどんどん行ってはいショップに行ってカフェに行ってさよならねみたいな、こういう消費的なアート体験も、まあ事実上増えてると思いますね、世界でね。やっぱりそれは美術家もビジネスの面もね大事だとなので、ね、分かりますけど、私はやっぱり本来の美術館ミュージアムのね語源をたどると、まあ、ミュースが集まる場所、まあ、一種の神殿だったんですよね。これ少なくとも古典ギリシャとかの時代から見ますと、あるいはまあ東洋でもやはりそのお寺とかそういうその宗教的な場所にアートが集まっていた、神聖な場所に集まっていた、まあ、そこではやっぱりある程度の敬意尊敬の態度、あるいはそこでこう時間を過ごすっていうコミットメントですよね、我々鑑賞者。軽いこう消費的な態度ではなくて、もうちょっとそのこれ目の前にある作品と、ちょっと時間とエネルギーをコミットしますっていう、ね、中国の昔の文献なんて読みますと3日間とか4日間一つの掛け軸の前に いましょうっていうね、そういう文献も宋時代のにあるんですよね、残ってるんですよね、まあ、インドもそうですね、インドの古典美術の中でも、一つのヨガの運動の一部に絵を長く見るっていうヨガもあるぐらいなので、やっぱりいろんな世界中のその文化とか見ますと鑑賞の仕方っていうものはね、それぞれあるんですよね。だから非常にまあそういう歴史とか文献もこの本の中でね、ところどころこうピックアップ参照しながら、その我々が生きている21世紀においての アート鑑賞のこうあり方質、うんうんうん、もう一回こう考え直そうっていうね、うんうん、っていう本ですね。
なるほど。そうですよね。すごくその今おっしゃってることってとても共感できて、この本の中でもね、その1章からそれから2章ではその具体的なその深い観察をしているアーティストをなんか紹介して、で、ね、でこの3章でなんかその深い観察のプロトコルというのがあって、この中に実はこの本を買うと2枚カードが入っていて、
ね、はい、
これがですね、こう美術館に実際に、ね、持っていけるカードになってるんですよね、うん、観察のプロトコル、基本のプロトコルっていう風に書いてあって、あ、これ読んじゃっても大丈夫ですかね。
いいです、
まあ、まず鑑賞するアート作品を決めて、でそこから観察を始めて、で最後にまあ体験を共有するっていうのがまあ大体の流れなんですけど、実は私これ使って美術館行ってきました。
ありがとうございます。
、はい、昨年ピカソ の作品を国立西洋美術館でね、日本初公開35点かそのぐらいあるっていうんで見に行ったんですけども、そこで、私あれ2回見に行って、2回目の時に作品決めてやったんですけど、非常にやっぱりいろんなことに気づきましたね。意外となんかあれこれって消し忘れですかみたいなのが残したまま、なんかピカソがこう、うんうんうん、割とこう書いたのかなとか、これなんだろう、なんかすごい納品急いでたのかしらっていうと思うくらいの、なんかいろんなこうディテールがこう目についたっていうのもあったんだけども、なんでこの色をここで持ってきたのかとか、その、まあ、ロジャーさんがねこの観察を始めるって中で言ってるのが、作品のフォルムを目で追って、であと作品のパーストパーツを関連付けていくとか、それから最後のね、小さくなった自分が作品の世界に入り込んでいる様子を想像するっていうのもあって、う
ん、まあいろいろあるんですけどね、うん、その中でも、うん、まあちょっとこうベーシックな本当に入門的なプロトコールを書いてみたんですけど、
うん、
まあやっぱり美術鑑賞も、まあ、もちろん自由で誰でもできるといえばできるんですけど、
うん、
やはりこれってね、まあね、さっきもヨガって言ったからヨガを事例に出すと、やっぱりヨガもいきなり始めるとね、相当こう難しくて、ちょっとしたガイダンス、ちょっとしたこうアドバイスとかヒントがあると、よりこう深く効果があると思いません？まあ、これは何でもそうだと思うんですけど、なのでまあこの本で出しているプロトコールも、ちょっとしたそういうアート鑑賞の第一歩の、
うん、
まあ、ヒント、ガイダンス、を少しこう出すことによって、まあ、きっかけを作るっていうことですかね。
うんうん、
そして普段もしかしたらあんまりこうそこまで考えないで見てたものがちょっと止まって、例えばこういうガイダンスを少しこうフォローすることによって、まあ、気づいていないようなことが、まあ、初めてこうね、こ
う、うん、
に気づくとか、うんうん、まあ、そういうちょっとしたきっかけになれば、まあ、嬉しいですね。
あ、はい、ね、ちょうどこうなんていうのかな、美術館の鑑賞しながら持っていけるこうはがきサイズになってるっていうところも すごく便利だなっていうふうに思っていて、ね、うん、で最近でもあれですよね、鑑賞方法に関してはいろんな美術館も取り組み始めてて、対話型鑑賞とかっていうのも国立近代美術館なんかでもよくやってるみたいなんですけども、これはね、ただあれですよね、対話型っていうのは、まあ、何人かで、
そうですね、
作品を見ながら会話しながら作品を掘り下げていくっていうんだけど、これは個々にね鑑賞してっていうところですよね。
そうなんですね。そうですね、まあ、一人でまず、まあ、深く鑑賞してみるっていうことが、まあ、大事だと思うので、
うん、
そしてその鑑賞が、見終わった後に、まあ、できたら何人かと集まって、うん、そこで鑑賞体験を共有する、シェアする、うん、まあ、そういうプロトコールになってるんですけどね、
うん、
だから最初から作品の前で、何人かで話し合うんではなくて、自分でじっくり見る時間、
うん、
そしてみんなと話す時間をちょっと分けてるんですよね。
なるほどね。
それもちょっとこう多分対話型鑑賞との大きい違いなのかなと思ったりします。
なんかこの、まあ、プロトコールを使ってるのかっていうのはちょっとあれだったんですけども、実はなんかこの本の中に第三の取り消し者という、こう秘密
直江さんが好きそうな
ことが書いてあって、実は過去にもね、一回ねロジャーさんからなんかこの秘密結社関連のなんていうんですかね、こう 作品を鑑賞する会に参加させていただいたことがあって、でもその時まだ秘密だって言われたので公開しちゃダメだよとか言われたんですけど、本に書いてあったから私はもうこれ公開になったのかしらなんて思ったんですけど、この大地さんの鳥っていうのは昔からある、
まあ、これは古代ギリシャに、うん、まあ、あったであろうというね、はい、ことで、まあ、実はその第三の鳥結社 The Order of the Third Bird ってまあ英語で言うんですけど、それを研究するグループが、まあ、実はアメリカの大学にいる、まあ、何人か の先生たちが、うんうん、まあ、もう十数年前ですかね、ちょっとこう国際グループを作って、うん、まあ、エスターセールっていうんですけど、
はい、
まあ、3年に1回ぐらい国際会議を開いたりしてて、うんうんうん、私は2回参加してるんですけど、
そうなんですか、うん、
でそこに行きますと、この第3の鳥結社がやってたであろう深い観察プロトコール、
うんうん、
を、まあ、蘇らせたり、うんうんうん、あるいはそれをこう違う方向でこう研究する人たちが集まってですね、
うんうん、
まあ、私にとってそれは本当に大きいこう勉強とともに刺激でしたね、いわゆる世界の中でこんな変な人たちと集まりがあっていわゆるので決してアート作品を観察するだけではなくて、はい、場合によってはもうここ目の前にあるコップとか、まあ、何でもいいんですよ、そのオブジェとか、で何かを深く観察して、まあ、それによってその、まあ、いろんなプロトコールがまたあるんですね、その、まあ、ステップ1ステップ2ステップ3、うんうんうん、そしてグループで最後に集まって話し合うっていうね、はいはい、で、まあ、そこからも相当大きなインスピレーションを得てますね、この本を書く。
このプロトコールはその第三の鳥結社のものとは
直接ではないんですけど、相当インスピレーションは、はい、受けてますね、
あ、
はい、
じゃあそのいろんなプロトコールが実は存在してると、
あ、多分もう100ぐらいあると思いますね、鳥結社の中ではね。
あ、そうだったんですね、はい、なんと、じゃあもうロジャーさんもその鳥結社というか、まあ、エスターの
そうエスターセールメンバー、そう、その結社を研究するグループのメンバーとして一応ね、なんか
そうなんですね、
あれなんですけどね、
それはなんか皆さんがそれぞれこうなんか観察に関する論文書かれたりとか、
まあ、そういう方もいますし、あとはまあ実践ですよね、実際に何人か集まって、はいはいはい、多分直江さんと一緒にやった時も、東京に住んでる何人かのそういう、方たちがいて、集まって、
あ、ね、
どっか
あの時に表参道のギャラリーでしたね、
表参道のギャラリーに集まってやりましょうっていうことで、
うんうん、
でそれは、まあ、ある意味でゲリラ的にやりましたよね、その別にその先方に言わずに、ただ 4,5 人ですかね、入っていって、
言わなかったんですよ、あの時、
うん、入っていって、まあ、別にね そんなこう大騒ぎしてるわけじゃないので、すごい静かな、
はいはい、
アクティビティなので、
うんうんうん、
プロトコールを、まあ、大体30分ぐらいかけてね、一作品見てますね。
あ、そうですね、あの時はそうだったですね、うん、でそれでもこの本がね出される前だったので、こう改めてこの本読んだ時に、あ、そっか、これってこういうことだったんだっていう風に
思い出しましたね、
納得して、すごいよ、ね、貴重な機会に参加させていただいたんだなっていうふうに思ったんですけれどもね。ロジャーさんね、ずっとね、こう、まあ、アートにかかってるんですけど、もともとはでもあれですよね、なんか大学時代はなんか専攻が国際政治だったっていうのをお聞きして。
そうなんですよね、大学では国際政治学、その中でも平和学の方にね、特に興味があって、でそこからまあなんだろう、なぜ人間ってこう戦争するんだろうっていう、まあ、そういう、ちょっとこう哲学的な方向にこうどんどんどんどん関心がいって、で最終的にまあ宗教的な、あるいはその哲学的な方向にこう行くんですね。そしてまあ委員で神秘宗教学という学問に大学院生で学んで、そして博士で美術史に行くんですね。
そういうこと
だからちょっとこうバラバラに見えるんですけど、自分の中では意外にこうルートがありまして、で美術史の研究って言っても、私はやっぱり神秘学と美術のこう交差を研究してたんですね、特に20世紀の抽象絵画、と神秘学 のことについて博士論文書いてるので、特に禅ですね、仏教と仏教がどうやってその、特にアメリカ戦後戦前の抽象絵画にどういう影響を及ぼしたかっていう、まあ、その文化的な関係について研究してたんですね。
禅が、抽象絵画っていうとどの辺ですか、アーティスト。
マーク・トビーという方がいて、はいはい、まあ、 ジャクソン・ポロックって皆さん多分知ってると思います、はいはいはい、ポロックのちょっと上ぐらい先輩ぐらいの方に当たるんですけど、同じ時代にニューヨークとか、うんまあ、トビーは西海岸でシアトルとかでやってたんですけど、あの時代ね、やっぱ草間さんも初めてニューヨークに日本から行ってた時代で、まあ、マーク・トビーって当時は非常に尊敬されてた抽象画家なんですよね、でやっぱ若きポロックが出てきて、ちょっとこうトビーが影にこう隠れていくっていうね、まあ、そういうことについても論文で書いてるんですけど、はいはい、すごく面白い方で、実は1933年だから戦前に、日本に、来た方なんですよ、
ね、あ、そうだったんですね。
実際日本に3ヶ月滞在したりね、はいはい、禅寺に泊まったりしてた方なんですけどね。
その方がじゃ結構その禅に影響を受けてたってことになったんですね。その論文読みたいです。どこで行ったら読みますか？
私の家に大きいのありますよ。
ぜひちょっとなんかホームページとかにアップしてほしいなっていうふうに思いますけどね。はい、なんかあれですよね、今後ちょっと実は今回はですね、これ前半ということで、この本の1章から3章までについてちょっとお話をいただいてますけれども、実は後半2回目の方でもさらにちょっといろいろとこの章の最後の本の深掘りをしたいなっていうふうに思ってるんで、ぜひですね2回に分けてやってますんで、両方ともリスナーの皆さんにお聞きしたい、お聞きいただければというふうに思ってるんですけれども、今ね、ロジャーさんこの8での活躍と、それからポパイでも連載やってて、でそれからポッドキャストも最近始めたってお聞きして。
そうなんですよね。 ポパイでは去年1年間連載を文書で月1でやってまして、ポパイって言ってもウェブオンラインのポパイですね、で今年もぜひ続けてくださいということで、ちょっとフォーマット変えて初めてポッドキャスト、まあ、って言ってもね、本当に自分で録音して編集して全てやって、まあ、20分ぐらい の短いものなんですけど、これはまさにディープルッキングのこの本の中で、語ってるいろんなことを少しこう私の声で紹介する短いエピソードが、まあ、1年分12回分あるというポッドキャストをやってるので、
それ毎月じゃあ
毎月ですね、はい、毎月確か16日かなにアップされる予定なので、ディープルッキングラジオと呼んでます。
なんか私の第1回目聞いたらロシアに ある1枚しか
ワンピクチャーギャラリーの
ね1枚しか絵画を展示しないという美術館、
は
い、
これは多分ポパイの、ウェブサイトに行きますと、私 の、 そのページがあるので、そこに行くと多分過去のプログラムも全部見れるので、
はい、じゃあぜひねリスナーの方にはそれをお聞きになっていただけると思うんですけどもそれ以外もちょっと今後予定されているイベントとか何か皆さんのお知らせしたいことがあったら。
そうですね、ちょうど3月の10日だと思いますけど、8、アーツイニシエイティブ東京、とあと、まあ、その中でディアミーというね非常に先駆的な子どもとアート鑑賞を結ぶようなプログラムあるんですけど、が主催するオンラインのシンポジウムがありまして、これはメンタルヘルス、美術アートがメインのフォーカスになるんですけど、オランダそして日本からのスピーカー、実践現場にいる方たちですね、そして、まあ、私 と、この番組にも出た堀内直子さんが、ちょっとディスカッションの時に加わって、議論するイベントがあるので、これはオンラインで今確か、切符が予約できるので確か無料イベントなので。
あ、そうですよね、無料イベントというふうになんか聞いております。
は
い、
ぜひ関心ある方は、は
い、番組のページでもアップしたいと思いますし、あれですよね、堀内さんとロジャーさん以外にもアトリエというね、自閉症とかそういったね子どもたちを代表している方も出るということなので、ぜひですねリスナーの皆さんには私の番組の方に出演いただいたその回も一緒に聞いていただけると、さらにそのトークのイベントの内容っていうのが深みがあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ聞いてみてください。なんかですねちょっと本当いろいろロジャーさんにはお話ししたいことがいっぱいあるので、時間来てしまいましたけども、ぜひですね、次回の、番組の中では、ロジャーさんが現在住まわれている長野の活動なんかについても掘り下げていきたいなというふうに思ってますので、引き続き聞いていただければと思います。ロジャーさん今日はありがとうございました。
ありがとう。